この使徒の働きの2章には聖霊が著しく働かれるその姿が出ています。2節を見るとこの激しい風が吹いてきたような響きが起こりとあるんですけれども、この風という言葉は一つには聖霊を表すという意味もあるわけです。新しい風が吹いた、それはただ単なる物理的な風のことではなくて、4節を見ると他国のいろいろな言葉で話し始めた。なぜ他国のいろいろな言葉で話し始める必要があるのか。それはイエス様が全世界に出て行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさいと命令されたことと大いなる関連があるわけです。確かに言語を習得する、勉強する、そしてこの他国の言葉を話すということは人には可能なんですけれども、7節を見るとこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか。そのガリラヤの田舎に住んでいる人たちが外国語を自由に話すことができるっていうのは到底考えられないことであったわけです。しかしなぜ彼らは語ることができたのか。それは4節にある御霊が語らせるままにとあるわけです。彼らがこの知らない言語を使って語るこのことはもう御霊がさせられたということであるわけです。そしてそれは預言者ヨエルによって約束された17節に、終わりの日には私は全ての人に私の霊を注ぐ、あなた方の息子や娘は目は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見るということがもう現実にこのペンテコステの日に起こったということであるわけです。そして彼らはこのイエス様のことを伝えていったわけです。それは21節のところに、しかし主の御名を呼び求める者は皆救われる、それが目的であったわけです。外国語をしゃべるというのはただ単に自分がそういう力があるんだ、できるんだ、そうではないわけです。主の御名を呼び求める者は皆救われる、救いのために彼らは語った。今でも外国に宣教師は行きます。そして言葉を習得しコミュニケーションを取る。なんでか、それはその現地の人たちにイエス様の救いを伝えるという大きなその働きがあるわけです。それはもう今日でもあるわけですし、また私も語学が苦手であるけれども、ご聖霊によって言葉を習得したという人の証をも聞いたことがあるわけです。神様には目的がある。それは救いを与える。そしてまたもう一つのことは何かというと、この神様のこの約束されたことの成就があるわけです。35節のところを見るとダビデの詩編の中にあるんですけれども、私があなたの敵をあなたの足台とするまで、私っていうのはこれは父なる神様です。そしてあなたの敵、これはサタンのことであるわけです。そしてあなたというのは主なるキリスト、キリストがその敵サタンを足台にして、そして首をはねる完全な勝利、そのことを神様は必ず与えてくださる。私たちはこの自分の力やまた経験や知識によってこのことを知るっていうことはできないです。しかし私たちは信仰により、そしてまた38節見ると賜物として聖霊を受けますとあるんですけれども、この聖霊を受けて私たちは神様の御心を知ることができる、わかる。やがて起こるべきことは黙示録に記されてあります。そしてそれが起こってくる。どうしてわかるんだろうか。それは聖霊が私たちに教えてくださる。ヨハネの手紙の中にも油が教えるというような不思議な言葉が出てくるんですけれども、聖霊は私たちに神様が語っておられることを、命じておられることを教えてくださり、私たちはそのことを 行っていくことができるわけです。そして40節を見ると、ペテロは他にも多くの言葉を持って証しをし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。彼がこの聖霊によって自分の知らない言語を持って彼らに語り、そしてその目的は曲がった時代から救われるということであるわけです。そしてなんとその日には3000人ほどがもう仲間に代わってイエス様の弟子となって、42節を見ると教えを守り交わりをなしパンを裂き祈りをしていた。もうこれは今日の教会の原型であると言われているわけです。教えを守り、私たちは礼拝で御言葉を聞く、その後ではまた交わりを持つことができるわけです。またパンを裂きっていうのは、これはもう聖餐式を意味しているだろうと思われます。また祈りをしていた。教会でも祈祷会があるわけです。蒼天祈祷会もあります。もうこれが教会の原型となって今日私たちも行っているものであるわけです。そして不思議なことに43節を見ると、使徒たちによって多くの不思議と印が行われていた。実はこれはかつてイエス様が、22節のところを見ると、神はナザレ人イエスによってあなた方の間で力ある技と不思議と印を行い、それによってあなた方にこの方を明かしされました、あるんですけれども、使徒の時代にこの続いてなっていくわけですけれども、この不思議印を持ってキリストは生きておられる、そのことがこの技に伴って御言葉が伝えられて、そして多くの人たちがイエス様を信じていくというようになったわけです。また今日でも神様は御業を行われます。私はある方が癒されたということを聞いたときに、これはもうとってもう人間の力でなされたことではなくて、神様がこうなされたんだって、もう信じる以外にもう理解できないことがもういくつも今起こっています。そしてまた教会員からも祈ってくださいと、その祈りのリクエストがあるわけです。昨日もある方から電話があり、そしてまた祈らさせていただきましたけれども、神様の御業は今も続いている。そしてまた私たちは本当にこの神様に感謝することができるわけです。不思議なことに、この44節以降にはこの一つという言葉が出てきます。44節に、人々は皆一つになって一切のものを共有し、そしてまた46節には、毎日心を一つにして宮に集まり、家々でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、毎日神を賛美し、民全体から好意を持たれていた。主は毎日救える人々を加えて一つにしてくださった。もう一つとなるということがここに描かれてあるわけです。私たちもキリストにあって一つとなっていく。そしてまたもう賛美をし、人々から喜ばれて、もう救われる人々をもう毎日加えてくださる、このような素晴らしい光景を私たちは見るものでありたいと思います。ペンテコステだけで終わるというのではなくて、これからも私たちはこの2章に記されてあることを見るならば、なんと幸いであろうかと、そのことを思います。また私たちは信仰を持ってこのお言葉通りになっていくように励むものとさせていただきたいと思います。